皆さんこんにちは。たくさんの方が集まってくださってありがとうございます。自由時間なのに遊びにも行かないで本当にありがとうございます。もしできましたら私のこのスピーカーがちょっと邪魔になる感じもするので私の顔はいいんですけれどもスクリーンが見えるところにどうぞ席を移動してください。できる分だけこうこっち側の方にいらしてくださると見えるかなと思います。その間に自己紹介をさせていただきます。私のことを知らない方もいらっしゃると思いますので、私は工藤敦子と申します。工藤敦子ワーシップミニストリーズを2000年に立ち上げて賛美を通して、当初は音楽ミニストリーズと言ったんですけれども、音楽を通して伝道の働きをするためにこのミニストリーズを立ち上げました。そして2011年に工藤敦子ワーシップミニストリーズと名前を変えました。このワーシップと名前を変えた時に、じゃあ工藤さんワーシップソングに力を入れるんですねっていう方がいらっしゃったんですけども、違うんです。もう単純にワーシップ、主を礼拝賛美するというその意味で神に喜ばれる賛美礼拝を求めていく、そのようなミニストリーズの歩みを始めるために名前を変えました。そしてその前の経歴は、私は1983年にスペインに留学して、1983年にマドリッドでアメリカ人宣教師を通して信仰に導かれました。その宣教師とともに1987年にドイツにハンブルクに開拓伝道に行きました。そして7年間その開拓教会、ドイツ人教会ですけれども、そこで伝道師として奉仕をさせていただき、2000年に工藤敦子音楽ミニストリーズ、現在の工藤敦子ワーシップミニストリーズを立ち上げ、今の活動に至っています。そして私自身この賛美に関してはヨーロッパキリスト社の集いでこのように多くの年ですね、賛美の奉仕をさせていただいて、私のこの今の賛美の在り方、賛美活動っていうのはヨーロッパキリスト社の集いに育てていただいたと言える活動です。ですから本当にこの集いには私は心から感謝しています。では一番最初にですね、皆さんと共に賛美をさせていただきたいと思うんです。ダビデが息子ソロモンが神殿を建てるということを知ったときに、賛美者たちを建てました。アサフ、エトドン、ヘマン、そういう賛美指導者たちを建てて、そしてレビ人たちを賛美者、賛美チームにしたんですね。それは、主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまで。この神に選ばれた民はどんなに神が慈しみ深い、その愛とかそういうことは好かなかった、慈しみ深いお方であるか本当に体験してきたんですね。何度もこう立ちの怖い民がもう神に逆らって、そして時に裁きを下されて、でも悔い改めた時には神は豊かに許して導いてくださった、その神を体験 してきました。そしていよいよこう宮が立つ、神が住んでくださる宮が立つ、そのために彼はこの賛美チームを準備してました。この御言葉を歌う主に感謝せよ、一番最初ホードゥラドナイキートーブ、賛美チームの方ご存知だと思います。大きな声で、賛美チームの方じゃなくてもいいです、一緒に歌えたら最初からどうぞ大きな声で歌ってください。ヘブライ語、日本語で歌っていきたいと思います。 本当に主は慈しみ深い方です。どうか感謝感謝と言った時に今までの感謝を本当すべて思い起こしてみてください。主よ、これもあれもこのこともすべて感謝します。じゃあ主に感謝せよ、主はまことに慈しみ深く素晴らしい賛美歌があります。主の臨在の御前にというヨアキム・ネアンダーという人がつけた曲にゲーハート・テルステーゲンという人が1700年代ですけれども詩を書いて作られた歌があります。このテルステーゲンとテルシュテーゲンあるいはテルステーゲン、彼は本当に神様との深い交わりを持っていた牧師だったんです。どうぞお座りください。どうぞご着席ください。素晴らしい信仰者でありそして改革派の牧師でしたけれども経験主義でありまた一方では唯一の改革派教会の中では神秘主義と言われた人です。その神秘性というのは神との深い交わりを持っていたところからそう言われましたけれども彼が作りました。主の臨在の御前によし礼拝捧ぐ嵐は闇そこにあるは静かな恐れ主を知る者よ主を呼ぶ者よ共に集い主を崇めよ。これ一番だけ皆さんと共に2回繰り返して一番だけ賛美したいと思います。主の臨在の御前に主主の臨在に主の臨在の御前に立たせていただいて主を崇めさせていただきたいと思います。御言葉を通して 当に主の喜ばれる賛美を見ていきたいと思います。皆さんの手元にはプリントは当たっているでしょうか。プリントに準じて共に学んでいきたいと思います。私は実はは昨年賛美セミナーを第1回目の賛美セミナーを開催しました。2008年ぐらいから私は本当に主に喜ばれる賛美っていうのは一体何だろうかと求め始めて、そして学んできたことを昨年初めて4時間のセミナーとして開催させていただいたんですけれども、今回1時間半ということで、1時間半も賛美を含めるともうなくて、どうしようかと迷ったんですね。1項目だけにしようか、それとも別の内容にしようか迷ったんですけど、最終的に4時間の項目を1時間半にまとめてみました。1時間半もなくて1時間10分ぐらいになると思うんですけれども、まとめさせていただきました。1時間目は賛美とはという1ページ目です。そして2時間目と言って2つ目の15分は罪許された者の礼拝、詩編51編から、これは本当は賛美セミナーでは詩編51編、詩編50編からだったんですけれども、もうそれは1時間どうしてもかかるので違うテーマを入れさせていただきました。罪許された者の礼拝賛美、そして 3時間目がポップごめんなさい、ロック、ポップ、テクノとその影響という学びです。4時間目が音楽と聖書、これは知り切れトンボの学びになりました。でもこれだけはどうしても皆さんに知っていただきたい、これだけピックアップしました。では一番最初の賛美とは、ここから学んでいきたいと思います。皆さん賛美って言っても本当に意味合いがいろいろあって、意味が広くて、一体何が賛美なのだろう、歌うことだけなのだろうかと、いろんなことが考えられるんですけれども、まず一番最初にですね、感謝、賛美、礼拝をこう3つに分けてこの定義付けをしてみたいと思うんですね。私なりに定義付けをさせていただきました。まず感謝、神がどれほど良いお方であるのかを告白することが感謝です。これは私の定義です、あくまでも。そして賛美、それは神がどれほど偉大なお方であるのかを告白すること。そして礼拝、人の礼が聖なる神のもとに近づく最も崇高な霊的行為、こういうふうに分けさせていただきました。この定義をさせていただいたのは、詩編からなんですね。詩編9、これはパワーポイントにないですけれども、詩編95編に、さあ主に向かって喜び歌おう、我らの救いの岩に向かって喜び叫ぼう、感謝の歌を持って御前に進み行き、賛美の歌を持って主に喜ぼう。そしてその詩編95編の、これもパワーポイントにないです、6節、来たれ私たちは不死拝みひれ伏そう、私たちを作られた方主の御前にひざまずこう、こう書かれています。詩編100編にも、感謝しつつ主の門に賛美しつつその大庭に入れ、そういう言葉が書かれています。そういったところからこの3つに分けさせていただきました。微妙に分けられない部分があると思います。感謝も賛美も礼拝であり、賛美と言われた時にその中に感謝も礼拝も含まれている時があります。でも一応この3つの定義付けをしておくと、私たちの中で整理がしやすいのではないのかなと思います。そして2番、賛美にふさわしい人たちとはどういう人たちなのか、聖書では何と語っているのか、詩編33編1節、こう書かれています。正しい者たち、主にあって喜び歌え、賛美は心のすぐな人たちにふさわしいとあります。賛美にふさわしいのは、ここから正しいもの、心がすぐなもの、 そういった者たちだということが分かります。ちょっと聖句を見て御言葉を見ていきたいと思います。正しい人というのは丸一ですね。悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかった人。詩編一編一節そう書かれていますね。幸いなことよ、そう書かれています。そして丸二、背きの罪を許され、主が咎をお認めにならない人。心に欺きのない人。聖書には罪、それから背きの罪、それから咎、いろんな言葉が使い分けられていますけれども、これ2つ目の2ページ目の方できちんと学びますけれども、背きの罪を許されて主が咎を認めない人、心に欺きのない人、それが幸いを受ける人であり、主から幸いを受ける人であり、賛美にふさわしい人ということです。これを一応ピックアップさせていただきたいと思います。そしてアルさんが主に信頼する人、それから主を恐れる人、丸五、悪者から攻撃を受ける。六、それゆえ主に身を避ける。七、主の御顔を仰ぎ見る。ちょっと聖句は入れてあるんですけど飛ばしていきたいと思います。時間の関係上飛ばしていきたいと思います。後で皆さんどうぞお部屋に戻ってから時間がありましたら、あるいはこの会がキリスト者の集いが終わってから家に帰られてからじっくりこの御言葉、あるいはその周りの御言葉をお読みになってみてください。次、じゃあ正しくないものに関しては聖書にはどう書かれているのか。まあたくさん御言葉があります。悪者、心のすぐでない人ということですけど、第一コリント6章9節から8節、不貧困な者、偶像を礼拝する者、勧誘する者、談笑となる者、難色をする者、盗む者、貪欲な者、酒に酔う者、そしる者、略奪する者。私は一つ皆さんに覚えていただきたいのは、これは教会に対して語られた言葉なんですね。ですから本当に教会の中に、集まりの中に集っている人たちの中にこういう人たちがいた、実際に現在もいるということを覚えて、本当にここに自分を照らし合わせて主に正しいものとさせていただきたいなと思うんですね。丸二のローマ書の、一節大変有名ですけれども、神を神とも思わないもの、不義なもの、真理を阻んでいるもの、そして進んでいって人を人と思わぬもの、高ぶるもの、大言相互するもの、悪事を企むもの、親に逆らうもの、わきまえのないもの、いろいろ書いてあります。具体的に聖書にはその例が書かれていますけれども、丸三、疑う人、ヤコブの一章6節から8節、ただし少しも疑わずに信じて願いなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。そういう人は主から何かをいただけると思ってはなりません。そういうのは双心のある人で、その歩む道のすべてに安定を欠いた人です、と書いてあります。疑う人、双心のある人。丸四、主の言葉、神を蔑む人。これをピックアップさせていただきました。さっきの賛美にふさわしい人たちでピックアップしたのは、背きの罪を許され、主が咎をお認めにならない人が賛美にふさわしい人。賛美にふさわしくない、つまり正しくない人は、この、重要なポイントは丸四の主の言葉、神を蔑むものです。この第二サムエル記の12章9節10節、それなのにどうしてあなたは主の言葉を蔑み、私の目の前に悪を行ったのか。あなたはヘテ人ウリアを剣で打ち、その妻を自分の妻にした。あなたが彼をアモン人の剣で切り殺したのだ。今や剣はいつまでもあなたの家から離れない。あなたが私を蔑み、ヘテ人ウリアの妻を取り、自分の妻にしたからである。この9節に、どうしてあなたは主の言葉を蔑みってありますよね。 主を蔑んだ、主の言葉を蔑んだ結果です。彼は本当に長い間霊的に盲目な状態が続くんですね。もうごめんなさい、ちょっと説明します。先生たちはもう聖書分かっている方はよくこの箇所分かっていますけど、ダビデがバテシェバが体を洗っていた時に、なんと綺麗な女だろう、それで召し入れるんですね。でバテシェバは兵士、本当に優秀な力のある兵士だったウリアの奥さんでした。そしてウリアが戦場に出てる間に奥さんを召し入れて、そして妊娠させてしまう。そこから生まれてきたのがソロモンですけれども、その時に彼は何ヶ月も罪を悔い改めないどころか、妊娠したということが分かって、子供ができたということが分かって、ウリアを最前線に立たせて、そして殺させるんです。本当に悪巧み、そういった罪を犯しました。でも気がつかなかった。しかし神は憐れみの主でした。ナタンという預言者を送るんですね。それで例え話を話して、もうある人が子羊、もう貧しい人がメスの子羊を持っていた。ところが金持ちの人はその自分のお客さんが来た時に自分が持っている羊をほふらないで、その貧しい人から一匹の子羊を取り上げて、それをほふってお客さんに振る舞ったのだという盾を語った時に、ダビデが誰だそんなものは、そんなものは殺してしまえって言うんですね。その時にナタンが、あなたがその王よ、あなたがその人ですと罪を示すんです。その時に本当に初めて彼の心が砕かれて悔い改めに至った。それが詩篇51編の悔い改めの詩篇です。まあ本当に神はナタンの口を通して、どうしてあなたは主の言葉を蔑み、私の目の前に悪を行ったのか。神は熱心に罪を咎める方です。語られるんです、私たちが悔い改めるために。そして次の3いきます。じゃあ正しいものになるにはどうしたらよいでしょうか。このダビデのように悔い改めることです。イザヤ1章27節、シオンは公正によってあがなわれ、その町の悔い改める者は正義によってあがなわれる。シオンというのは神に選ばれた町、そしてエルサレムの一部ですけれども、エルサレムのことを全体を指す時もあるし、その選ばれた民のことを指す時が指す時もあります。シオンは公正によってあがなわれ、その町の悔い改める者は正義によってあがなわれる。イザヤ書59章20節、しかしシオンにはあがない主として来る主のことです。ヤコブの中の背きの罪を悔い改める者のところに来る主の見つけ。この主の見つけってきたって、もうすごい力があります。主の見つけなんです。これがエゼキエル書18章28、30、28節、彼は反省して自分のすべての背きの罪を悔い改めたのだから、彼は必ず生き死ぬことはない。30節、それゆえイスラエルの家よ、私はあなた方をそれぞれの態度に従って裁く。神である主の見つけ、また出てきました。悔い改めてあなた方のすべての背きの罪を振り捨てよ、不義に引き込まれることがないようにせよ。エゼキエル18章32節、私は誰が死ぬのも喜ばないからだ。また出てきました。神である主の見つけだから悔い改めて生きよう。皆さん、旧約聖書の神様は本当に厳しい神で罰する神だという印象の方が強いんじゃないかなと思うんです。でも旧約聖書ほど悔い改めなさい、そうしたら許すから、私が全部そのあなたたちが犯した罪を私が償ってあげるからという、もう聖書がもう予言書を見るとボロボロボロボロボロボロ出てきます。そのモーセ五章の中にでさえ悔い改めなさい、悔い改めなさい、その律法を間違って犯した時に悔い改めよう、そういう言葉が本当にたくさん書いてるんですね。ですから 1ページ目の最後にも書きました。私たちが何よりもまず私たちが賛美する神を知ること、神を深く知るには御霊の助けをいただきながら神の本質が記された旧約をじっくり読む必要があります。新約聖書は旧約を土台にして理解するべきです。そして日々神の御声に聞き従い信仰に生きることです。これ御言葉は読みませんけれども、パワーポイントパスしますけれども、どうぞこの御言葉は後でお読みください。ですからもしもこの間ですね、1日3時間聖書を読むのであれば、旧約聖書2時間旧約聖書を読んでくださいって言ったら、えっというか皆さんなだったんですけど、もし1日1時間聖書を読むのであれば本当に3分の2は旧約聖書を読んでいかれて、そしてあとの3分の1のところをこう新約聖書っていう時期をしばらく持たれるといいと思います。本当にできる限り神様の御言葉を時間があれば、時間暇さえあれば神様の御心を読んでいく、そういう神の御声に聞いていく、そういう時を皆さんにぜひお勧めしたいと思います。1時間目終わりました2時間目に移ります。15分、はい、罪許された者の礼拝賛美、これはさっき今言いましたダビデの罪の告白が書かれた詩編51編です。詩編51編1節から4節までお読みします。神よ、御恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってください。どうか私の咎を私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてください。まことに私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、また出てきました、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。それゆえあなたが宣告されるとき、あなたは正しく、裁かれるとき、あなたは清くあられます。新改訳聖書ですけれども、ここに出てきました、背きの罪、一節二節、私の咎、私の罪、三節、自分の背きの罪。ちょっとこの罪の意味を説明させていただきたいと思うんですね。もしも私たちが罪の意味をよく知らないと、その罪からどういうところから、どういう罪から許されるのか、どういったところから私たちはあがなわれたのかっていうのが理解が浅くなります。罪の意味、旧約聖書を見ていくと、ハターとかハッター、タートっていう言葉が出てきます。それが罪と訳されています。旧約で約300回登場します。的を外すという意味です。神の御心から外れる、両者の間で確立された、ちょっと字が間違ってますね、確立された基準を満たさない、神がこうせよ、こうしなさい、これはしてはいけないっていう、この基準を満たさない非難に値する行動を取ること、それが罪です。もう一つ、アオンという意味が、アオンという言葉が出てきます。これがトガとか不義というふうに訳されています。旧約に330回出てきます。これは神のこの基準、期待を満たさなかっただけでなく、それによって与えられる責任です。例えば誰か人を殺してしまったら、牢獄に入らなければいけない、一生そこで過ごさなければいけないとか、交通事故を犯してしまったら、そうしたら300ユーロの罰金を払わなくてはいけないとか、その結果ですね、その犯した罪の結果というふうに、責任、結果というふうに考えてよいと思います。もう一つ、ペシャーという言葉が出てきます。これが背きの罪というふうに訳されています。旧約に93回出てきます。これは神に対する冒涜の罪です。さっき読みましたね、詩編のところ、 ダビデが犯した罪のところですね。どうしてあなたは神の言葉を下げすみ、神の言葉を下げすみイコール神を下げすみですよね。その背きの罪のことです。そして神の御心に反していることを知りつつ犯す罪のことです。うっかり犯したんじゃないんです。知りつつ刑罰に値する犯罪、その行いっていうのは相手との関係を破壊する、そういう罪のことです。皆さん旧約の時代に故意に犯した罪はその人の死をもって贖わなければ償わなければいけなかったということをご存知だと思いますけれども、民数記15:30-31にこう書かれてあります。国に生まれた者でも在留異国人でも故意に罪を犯す者は主を冒涜する者であって、その者は民の間から断たれなければならない。主の言葉を侮りその命令を破ったなら必ず断ち切られ、その咎を負う。こう書かれて、断ち切られる、民から断ち切られる、これはすごいことですね。死と地に匹敵するような意味です。民から、神の民から切り離されるっていうことですね。で、もう一つ、例えば人間的な弱さとか、あるいは知らないでうっかり犯してしまった罪っていうのは、その人の代わりに動物の命を捧げて償うことができたんです。それが書かれているのが、レビ記4:5-22、民数記15に書かれていますけど、ちょっとだけ見たいと思います。レビ記4:22-24、上に立つ者が罪を犯し、その神主がするなと命じた全てのうち一つでも誤って行い、後で咎を覚える場合、または彼が犯した罪が自分に知らされたなら、彼は捧げ物として傷のないおヤギを連れてきて、そのヤギの頭の上に手を置き、全焼の生贄をほふる場所で主の前にそれをほふりなさい。これは罪のための生贄である。こう書かれています。レビ記5:15、人が不実なことを行い誤って主の聖なるものに対して罪を犯したときは、その償いのために羊の群れから傷のないお牛一頭、聖女のシェケルで数シェケルの銀にあたるあなたが評価したものを取って在家のための生贄として主のもとに連れてくる、エツセトラ。後のところはちょっと聖書、旧約聖書を読んでいただければ、後で読んでいただければと思います。ですから、うっかり起こした罪、人間的な弱さから犯した罪は、動物や、それに銀が加えられたりしましたけれども、そうやって償うことができたところが、神の御心でない、神の御心に反して分かって犯した罪は、その人の命をもって支払わなければいけないことだったんです。これは私にとっても新しい発見だったんですね。ダビデが、2番に行きます。咎と背きの罪を許す神のところに行きますけど、ダビデは故意に罪を犯しました。その罪は死によって支払わなければならないものでした。動物の生贄では償うことができませんでした。けれども、ダビデは、神は砕かれた霊、砕かれた霊の生け、悔いた霊を生贄として受け取ってくださる憐れみ深い神であることを知っていたんです。どうしてでしょうか。このモーセがですね、もっともっと先の話です。モーセが神様から十戒を受けますよね。ところが、もうモーセがもう長い間40日も山にいるので、民は待ちきれなくなって、なんと金の子牛の像を作って踊ったり騒いだりした、異教の偶像を作ってしまった、しまったんです。その時モーセは怒って、その石を砕くんです。砕いて、そしてもう神様、そこで3000人が殺されるんですけれども、主よ、本当にこの民が救われるなら私の 名前を命の書から消し去ってくださっても構いませんって取りなすんですね。そうしたら神はもう一度登ってきなさい。その時に神はこう仰せられるんですね。出エジプト記34:5-7。主は雲の中におり、主は雲の中にあって降りてこられ、彼と共にそこに立って主の名によって宣言された。主は彼の前を通り過ぎるとき宣言された。主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富み、恵みを船内にも保ち、咎と背きとその罪を許す者、罰すべき者は必ず罰して報いる者、父の咎は子に、この子に、三代に、四代に。この許す神、そして許されない者、要するに熱心に悔い改めの言葉を語った神に従わなかった者には、この罰がその者に下るということをダビデは知っていたんですね。ですから彼はその心が砕かれた時に、その砕かれた心を神に捧げようとした、捧げた。詩編103:3a、主はあなたのすべての咎を許してあります。そして8節、主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く恵み豊かである。10、私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いることもしないと書いてあります。私たちの神はそのような神です。律法に従わなかった、律法の基準に従って、あるいは神の仰せられた基準に従って裁くのではない、そうではなくて、私たちが悔い改めた時に、この恵みの基準によって私たちを生かしてくださる、導いてくださる、そのような神です。この3に行きます。プリントの3、罪人の回復の道、罪の認識と悔い改め、そして神への嘆願と告白。さっき見ましたけれども、詩編51:1-4、ダビデはそのように自分の罪を認識し、そして神に嘆願をしました、悔い改めました。そして4番、プリントの4番いきます。罪許された者の礼拝、これが詩編51:14-17です。ここを読みいたします。神よ、私の救いの神よ、血の罪から私を救い出してください。そうすれば私の舌はあなたの義を高らかに歌うでしょう。主よ、私の唇を開いてください。そうすれば私の口はあなたの誉れを告げるでしょう。たとえ私が捧げても、まことにあなたは生贄を喜ばれません、全焼の生贄を望まれません。神への生贄は砕かれた霊、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません、そう書いてあります。プリントの方に戻りますけれども、この御言葉に従って神が血の罪、要するに背きの罪です、血をもって支払わなければいけない罪から救ってくださるから、彼の舌は、あるいは私たちの舌は神の義、神の正しさ、これを高らかに歌うのです。そして主が彼の唇を、私たちの唇を開いてくださるから、賛美するためにです。私たちの口は、彼の口は神の誉れを告げ知らせていく、こんなにすごい素晴らしい憐れみ深い神なのだということを、賛美を通して礼拝を通して私たちは宣教していくわけなんですね。もう一つ、神は悔い改めを伴わない生贄は喜ばれません。この生贄に関しては賛美セミナーにもうちょっと詳しく語ったんですけれども、ある意味ちょっと宣伝になるんですけれども、後ろに賛美セミナー の4時間の昨年行った賛美セミナー の DVD があります。 もし本当にもっときちっと具体的に学ばれたかったら学ばれたい方はお買い求めいただければと思うんですね。ただその際テキストがちょっとこれではないので、もうちょっときちっとした長いテキストなので、取ってくださって、お金は私を見た時に代金は払ってくださればいいんですけれども、もし見なかったら天国で払ってくださればそれでいいんですけれども、プリント物があるので私の方にメールアドレスをください。そうしましたら添付ファイルでその賛美セミナーの資料をお送りするようにしたいと思います。また一緒に私のボンヘッファーの良き力に守られての推理も一緒に置いてあるので、ご希望の方はお買い求めいただければと思います。すいません、途中で宣伝を入れてしまいましたけれどもそして昔旧約時代に動物の生贄を捧げた人たちもまず心を神に捧げたんです。そして自分で動物を切り裂いて本当に心が張り裂ける思いで身代わりとして動物を捧げた。ですからその心を捧げるという意味では旧約も今も変わりはありません。神が求めておられるのは私たちの砕かれた霊です。悔い改めた心です。そしてこの詩編の、パワーポイントではないんですけれども、51編を読んでいただけると分かるんですけれども、ごめんなさい、パワーポイント作るのをちょっと作ってないんですけれども、51編10節に、神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください、とあるんですね。この霊を、清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてくださるのは神です。ですから私たちにできることはただ悔い改めて罪を告白して神に懇願することなんです。その時に神は私たちの内側を作り変え、霊を新たにして、そしてその捧げる霊さえも心さえも神は備えてくださいます。旧約の時代に神に備える動物を備えてくださったように、今も神は私たちの心を備えてくださいます。2時間目が終わりました。ちょっと時間が少しずつオーバーしてますけど、3ページ目に行きたいと思います。ガラリとテーマがここで変わります。ロック、ポップ、テクノとその影響という内容です。私はずっといろんな調教派の大会で賛美をリードしてきた中で、いろんな賛美がある。もちろんヨーロッパキリスト者の集いの中でもいろいろなスタイルのジャンルの賛美がある。それで聖歌賛美歌だけにしてください、聖歌賛美歌を半分にしてください、ワーシップソングはあんまり歌わないでください、いろんな意見が出てきました。このキリスト者の集いの中でもいろいろな意見が出てきました。私自身は歌詞だけでしばらくの間選曲をしてきました。新しい音楽だからダメっていうことはあんまりそういう意識はなくって、賛美歌聖歌だけにしてくださいって言われた時に、このいろんな意見が出てる中、一体神が喜ばれる賛美は何なんだろうかという、本当にこの探求が始まったのが実は2008年です。でどうしてそのリズミカルな音楽を聴くと何かどこか清潔ではないもの、何かそういったものを感じてしまうのだろうか、でも歌詞は素晴らしい、一体これは何なんだろうかということを、調べ始めたんですね。その時に2年前にドイツ語の本なんですけれども、このロック・ポップ・テクノ・ミュージックとその影響という本を私は見つけたんです。いろんな本がありました。マリア福音姉妹会のマザー・バジェリアが書かれたそのロックはどこからという本もすでに読んでいました。でも具体的にそのドイツでロック・ポップ・テクノとその影響という本を読んだ時に、 私の口で私の頭の中を整理することができたんですね。ちょっと見ていきたいと思います。まず1番目、ロック、ポップ、テクノミュージックの本質、それは何か。それはビートリズムです。パンパン、ビートっていうのは大体同じ感覚でタンタンタンタンタンという、そういうリズムのことです。ビートです。まず神が創造された体の秩序を見てみたいと思います。体の秩序というのは緊張と緩和からできています。緊張、心臓、ボンボンボン、緊張、こう血液がボンといって解放された時に流れてきますよね。あるいはこう脈拍もブンブンといった時にこの緊張して、そして流れて解放されていく、解放して流れていく、それが神が創造された身体の秩序、この秩序です。で、音楽にも適切な秩序があります。音楽には大きく分けると3拍子4拍子に分かれていますけれども、ロック音楽では3拍子はありません。4拍子だけです。で、 4拍子では、まあ、4分の4拍子ですけど、普通1拍目と3拍目にアクセントがきます。強弱、強弱、まあ、中強弱って習ったと思いますけど、日本の音楽の時間には強弱、強弱、そういう感じです。ところがロック音楽の場合には、ビート音楽の場合には着、強着、強なんです。ワン、ツー、ワン、ツーなんです。で、それだけ考えても、これはもう神様が創造された秩序に反するものであるということが分かります。そのロックはどこから来たのか、ロック音楽自体は、ビート音楽自体はどこから来たのかというと、アフリカ、アジア、アメリカは、アメリカといっても中南米ですけども、そのアメリカの異教の、北アメリカもインディアンたちがいましたね、その異教の先住民族の音楽から来たものです。その目的は、トランスとエクスタシー状態に到達するためです。どうしてトランスエクスタシー状態に到達するのか。その異教の神々との交信のためです。その方法はドラムの単調のリズムの繰り返しによって、こう覚醒意識が抑制状態になる、ちょっと難しいですけど、私たちが起きている状態が、まあ、覚醒状態ですよね。ものを考えられる状態、それが覚醒状態です。それがこう スリープ状態になっていくんです。寝てはいないんですけれども、ぼーっとしてくる、何も考えない、意識がなくなっていく、それが覚醒意識の抑制状態です。そうなっていくと、オカルトの力、オカルトっていうのは私たちが見えない霊の世界のことですけども、オカルトの力が働くようになっていきます。まあ、言い換えると魔術の世界、まあ、魔術っていう言葉は聖書の中に書いてありますけれども、魔術の世界に、まあ、自分の心を開いてしまうことになるんですね。で、結論的には、まあ、音楽のそれぞれのスタイルには、その日それを聴く人の状態に特定の影響を及ぼす力を持っていることを私たちは認識しなければいけないと思います。じゃあ3に行きますね。じゃあ体、心、霊に与えるロック音楽の影響っていうのはどういうものなのか。このロック音楽の同じテンポのポンポンポンポン、あるいはパンパン、ワン、ツー、ワン、ツー、こういうもっと速いのもあります。ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、もっと速いのもあります。このハンマーダって言いますけれど、同じテンポのハンマーダ、これは植物性神経系、まあ、自律神経系ですけれども、直接つながります。自律神経っていうのは私たちが意識操作できないところで働いている神経のことですけれども、この自律神経系に直接つながります。そしてまず第一、括弧1、私たちの体のリズムをビートに合うように鼓舞するんです。本当の自然の秩序っていうのは緊張緩和なんですけど、緩和緊張、緩和緊張に合わせようとするんです。そうするとある意味体がパニック状態を起こしますよね。びっくりします。で、どうなるかっていうと、 A 脈拍数が増加します。 B 血圧の増加、 C 呼吸数の増加、 D 筋肉の緊張の増加、 E 小血管の狭窄、小血管が細くなっていく。それから F 皮膚電気抵抗の変化、要するにこう嘘発見器でこう皮膚の状態で嘘かどうか分かる、その状態が変化してしまう。そして括弧にストレスホルモンの形成を促す。どうなるかというと循環虚脱です。そして B 成長ホルモンの放出、うまく成長できなくなっていく。 C 攻撃性の勃発、急にもう反抗的になる攻撃性の勃発。 D 転換性の勃発の可能性があるということです。 E 意識を拡張させるドラッグのように作用する内因性物質の発生、要するに体の中でドラッグ薬物をこう作り出してしまうということですね。そうなると括弧をして書いてありますけど、ロックコンサートでの失神や自己コントロールの喪失というのはこう体の中に内因性物質ドラッグがもう作られているっていうことです。そして3番目、アフタービートのエレメント2拍目と4拍目にアクセント、アフタービートですね、アフター、次の拍にアクセントが来るということですけども、このアフタービートのエレメントは興奮状態と全てのノーマルなものに対する先導的反動的精神を引き起こす、そういったものです。体がこうボンボンっていった時にこういう動きになってきますよね。これはもう本当に自然なものに逆らう動きになってくるわけです。まあ、今ではそういう動き、そういう音楽がナウイ、そして普通のタンタンタンタンがダサい、そういうふうに見られがちですけれども、実際にそのいわゆるナウイと言われている音楽っていうのは本当に危険性をはらんでいるものなわけなんです。4番、リスニング願望のコンディショニングという言葉を使いました。ちょっと日本語で、どういうふうに訳していいかわからなかったので、英語からコンディショニングされる、要するに条件反応、条件反射のプログラミングです。これを聞いたら、これを見たら反射的にこれを行ってしまうという、そういうパブロフの実験の条件反応のことです。この音楽を聴いていくと、そういうアフタービートのハンマーダの音楽を、ロック音楽を聴いていくとどうなっていくかというと、強いその響きにですね、神経接続のネットワーク、神経の作りご存知でしょうか。ちょっと今日説明しきれないんですけれども、神経接続のネットワークがつながって、神経が共鳴していくわけなんですね。そして神経経路から神経から今度筋肉群という部分に伝わってきます。それで体がこうパニック状態になるので、実際にそういう音楽を聞くとこう体を動かさないと放出できないです。あるいはこうやったり、これはもう本当にそういった音楽を聞いた人たちがそういうふうに体を動かすのは、体の動作を持って放出していかないといけない。それでそういう現象が起きます。で、5番に行きます。覚醒意識が徐々に遠くに押し出されていきます。先に見ましたね、覚醒意識、起きているものを考えられる意識っていうのは徐々に遠くに押し出されていきます。そしてリスナーの思考が遮断されてしまう、考えられなくなる。そして容易に他のものから、他の霊からマニュピレーションされるような状態になってしまうということです。そして6、記憶保管、メモリーストレージと書きましたの学習とプログラミングプロセスを司る脳の神経組織に異常な変化が発生する可能性がある。脳の中には海馬っていう部分がありますけど、これが破壊されちゃうとリグレッション、対抗状態になると戻らない、ほとんど戻らないそうです。もうひどくなったら、ひどい状態になった、最悪の状態になったら、そういうことも起こるということです。 そして大きな5番に行きたいと思います。ロックスタイルの礼拝音楽の教会への影響、これは世の人々への影響と全く同じです。リグレッション言いました、対抗、今話しましたことです。一般的に覚醒意識の減少を伴い、また覚醒意識の低下は次の事柄の低下につながる。 A 責任感、 B 目的達成意欲、 C 集中力、 D 忍耐力、 E 規則正しさ、 F モラル、 G 人間関係。こういったことが本当に低下していきます。そして要約すると、ロック音楽のクリスチャンへの影響は、聖化、その日々神様に近づいていく、神の見姿に作り変えて変えられていくという、この聖化が大きく妨げられ、そのことを通して古い人と肉に、霊的な意味ですね、古い人と肉に働きかけられ、古い人と肉が駆り立てられていくのであります。次のページの6では、今教会にどのような対処が求められているのでしょうか。指導者の皆さん、教会の指導者の皆さん、賛美と礼拝の内容とそこで行われることに霊的責任を持つことが求められています。よく賛美チームだけに任せてしまうことが多いと思うんです。牧師先生たちは本当に忙しいです。ですから賛美チームだけに任せてしまうことが多いんじゃないかなと思います。でも先生たち、どうぞ関与してください。本当にそういうことを霊的に見られるのは、やっぱり霊的に成熟した先生方、あるいは霊的指導者たちです。どうぞ関与していってください。そしてこれから何を変えるべきかっていうと、丸1、賛美曲の選曲は霊的な決断であることを認識する。丸2、教会の指導者、霊的リーダーによって重要かつ必要と認められたものを選択していく。丸3、賛美曲の選択は賛美リーダーや賛美チームだけに任せるものであってはいけない。括弧2、選曲基準です。一番大切なのはテキストです。本当にテキストが、歌詞が聖書的なものか、真理にのっとったものかです。よく読んでください。分からなかったら牧師先生とか教会のリーダーに聞いてください、相談してください。丸2、そしてその聖書の基準に適した歌詞が、そこに作られたメロディー、ハーモニー、そしてリズムが本当にその歌詞を歌詞に適しているかっていうのをよく吟味してんです、してほしいんです。本当にその歌詞が歌っているところを表しているメロディーなのか、そういう曲奏がつけられる歌なのか、そのために必要なリズムなのかどうか、それをじっくり見ていただきたいんですね。もしもですね、私は究極的には、これ後で言います。丸三、そしてすなわちどのような場合にもリズムがテキストとメロディーを支配してはいけません。私は最近大きな大会に出た時に賛美チームがワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー、いつくしみ深きって歌ってるのを見たんです。で、全部そうでした。全部こうドラムでワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー、あるいはチン、チン、チン、それでリズムを取ってからなんですね。で、これを絶対しちゃいけないということではないんですけれども、そうするとリズムが先行して体の方が反応してしまうんです。ですから本当によく考えて、もしもピアニストとか賛美をリードする人がリズムを必要としているときには、本当に必要としているものをそっと与えてあげて、決してリズムが先行しないようにしていただきたいなと思います。究極的にはさっき言ったことです。本当に賛美をリードする人たちが霊的に目が開かれていて、実際にその曲が聖霊の満たしの中で聖霊に導かれた歌詞なのか、聖霊に導かれたメロディーなのか判別できることです。究極的には でもその力のある人が本当に少ないと思うんですね、今のこの時代。ですからさっき言いましたけど、旧約聖書を本当によく読んでてくださって、この神をよく知ってくださって、そして神の声に聞き従い、そしてその時にですね、知恵と啓示の御霊を神様からいただきながら、求めながら、その霊を見極める霊をいただけるように祈っていっていただきたいなと思うんですね。本当にいろいろな霊の働きが教会の中に溢れてくるようになったというよりも、押しつぶすようになった、そういう時代ではないかなと思うんです。ですから本当に神に喜ばれる生き方、神に喜ばれる礼拝、神に喜ばれる賛美、それを本当に心から御言葉を通して神に聞き従うことによって探っていっていただきたいなと思います。最後の3時間目が終わりました。順調に来ました。4時間目になります。皆さん大丈夫ですか？はい。じゃあ4時間目の音楽と聖書です。これはしりきれとんぼの学びですけれども、これだけは皆さんに知っていただきたいと思いました。ですね、1番です。人類史上最初の時代の音楽について書かれているところ、聖書に最初に音楽について語られているのは創世記4章21節です。お読みします。その弟の名はユバルであった。彼は縦琴と笛を巧みに奏する全てのものの先祖となったと書かれています。ユバルというのはこの人類の歴史の最初の音楽家です。兄弟を殺したカインから6代目の子孫です。カインの子孫に関してはあまり良いことが聖書の中には書かれていません。神を不要とするというよりも、カイン自身が神から追い出されて、神の目の前から追い出されてしまった、その神を不要とする一つの文化の形成をした人たちです。その人間の努力による驚くべき発展、今の経済、今の社会、今のシステムというのは本当にここから来ているものだと言えるものです。そしてカインの子孫が作った文化見ていきたいと思います。まず都市文明、創世記4章17節、カインはその妻を知った、彼女は身ごもりエノクを産んだ。カインは町を建てていたので、自分のこの何にちなんでその町にエノクという町をつけた。まあ、実際にカインが神のもとから去った時に、あなたは地上をさまようものにならなければいけない、彼自身も私は地上をさまようものとなるでしょうと、そう言ったんですけど、なんと定着しちゃうんですね。それで町を作ったんです。そして経済的革新、まあ、と言えるかなという箇所が、20節ですね。アダはヤバルを産んだ。ヤバルは天幕に住む者、家畜を飼う者の先祖となった。技術、22節です。4章22節チラもまたトバルカインを産んだ。彼は青銅と鉄のあらゆる用具の鍛冶屋であった。トバルカインの妹はナーマであった。音楽、ちょっと戻りますけど、音楽21節、その弟の名はユバルであった。彼は縦琴と笛を巧みに奏するすべてのものの先祖となった。そして暴行をたたえる詩、まあ、要するに芸術、文学作品、詩が出てきます。23節24節さてレメクはその妻たちに言った。アダとツィラよ、私の声を聞け。レメクの妻たちよ、私の言うことに耳を傾けよ。私の受けた傷のためには一人の人を、私の受けた打ち傷のためには一人の若者を殺した。カインに7倍の復讐があれば、レメクには77倍。本当に文学的な美しい詩で、こんなすごいこと、とんでもないことを 語ってるわけです。この詩は今の多くの詩もそういう詩がありますよね。あの文学作品がありますよね。文学を通して死を、あるいは自殺を、殺人を正当化する、あるいは不倫を正当化する、そういったものが本当に今の時代あふれていると思います。じゃあ2いきます。力と暴力のための音楽。カインは神から阻害され、神の前から去った。その4章16節に戻ります。あ、これがない、ありますか、入ってますか、入ってます、はい。それでカインは主の前から去って、エデンの東ヌデの地に住み着いた。それはあの神を離れたところですからね、あの内的空虚感を生み出しました。それを何かで満たさないといけない、私たちよく分かりますよね。あの神様のもとに来る間は本当に空虚だったし、信仰に入ってからも神を忘れると本当に虚しい、何かで満たされたいっていう思いは私たちの肉の中にはいつもあります。内的空虚感、そして充足、そこを充足しようと試みます。そのために音楽は最も効果的なものです。どうしてかというと、音楽っていうのは人格全体に働きかけるんですね。人は霊、魂、肉体が一つとなっているものです。その全部に働きかけるのが音楽です。テサロニケ人への手紙第1、5章23節にこう書いてあります。平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、主イエス・キリストの来臨の時に責められるところのないように、あなた方の霊、魂、体が完全に守られますように。この全人格、霊、魂、体、ここに書いてあります。次、プリントの方いきますね。2番目です。歌詞を適切に表現する音楽。歌詞というのは神をたたえる音楽のことです。歌詞を適切に表現する音楽は霊に語りかける。この霊という言葉は詩編77編の6節にこう書かれています。夜には私の歌を思い起こし、これはアサフが語ったんですけど、夜には私の歌、神をたたえる歌だったんです。私の歌を思い起こし、自分の心と語り合い、私の霊は探り求める、こうあります。それから3番目がメロディーとハーモニーは魂の感受性と感情の高揚を導く。この魂の部分ですね、これは詩編42編5節にこうあります。我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか、私の前で思い乱れているのか、神を待ち望め。私の魂を、悲しんだり喜んだり嘆いたり、そういうのが魂ですよね。感情の部分です。さっき言わせましたけど、霊の部分は理解する、知恵、あるいは理解する部分が霊です。魂はこう感じる部分ですね。その次、リズムは体に語りかけます。それは聴くものをリズムに乗った動きへと導きます。さっきロックのところで十分説明させていただいた内容です。このようにこの言葉、それからメロディー、リズム、言葉は霊、それからメロディーは魂、それからリズムは体に、こうやってもう全人格に語りかけるものは音楽以外には本当に多分わずかしかないと思っています。そして音楽は空虚さを満たしに置き換える欺きの感動を、これはクリスチャン音楽の中にあっても気をつけなければいけないと思います。満たされた、あの音楽を歌って陶酔した、気をつけてください。陶酔しちゃいけないということではないです。満たされてはいけないということではないです。こう本当にそれが神の霊によるものなのかどうか吟味していただきたいと思います。3番目、音楽は罪より古い。エゼキエル書の28章1節から10節まで これはパワーポイントにないんですけれども、ツロの君主たちについて書かれています。何人も君主たちがいるわけです。その土地その土地を、まあ、司っているリーダーたちですけれども、そしてエゼキエル書の28章の12節から19節まではツロの王について書かれています。つまりツロの君主たちの心に住み支配しているサタンのことが語られている箇所だと言われています。この力に満ちた天使っていうのは罪に陥って、このサタンのことちょっとお読みしましょうか。エゼキエル12、人の子よ、ツロの王について哀歌を唱えて彼に言え、神である主はこう仰せられる、あなたは全き者の典型であった、知恵に満ち美の極みであった、あなたは神の園エデンにいて、あらゆる宝石があなたを覆っていた、赤目のトパーズ、ダイヤモンド、緑柱石、シマ目の碧玉、サファイア、トルコ玉、エメラルド、あなたのタンバリンと笛とは金で作られ、これらはあなたが作られた日に整えられていた。私はあなたを油注がれた守護者ケルブと共に主の聖なる山に置いた。次でしょうか。あなたの行いはあなたが作られた日からあなたに不正が見出されるまでは完全だった。あなたの商いが繁盛するとあなたのうちに暴虐が満ち、あなたは罪を犯した。そこで私はあなたを汚れた者として神の山から追い出し、守護者ケルブが火の石の間からあなたを消え失せさせた。あなたの心は自分の美しさに高ぶり、その輝きのために自分の地位を腐らせた。そこで私はあなたを地に投げ出し、王たちの前に見せ物とした。これがサタンの姿だと、サタンだと言われている箇所です。このここにはもうサタンはかつて神が全き者の、その14節に全き者の典型として作られた天使、本当に油注がれたケルブと共に置かれていた、まあ、多分油注がれたケルブだったんでしょうと言われています。この力に満ちた天使はおごり高ぶって罪に陥り、そしてサタンになりました。この罪は人の現在よりももっと先のものです。創世記3章にそのことが書かれていますけれども、パワーポイントには出しません。そしてこのエゼキエルはこの天使は音楽の、特に打楽器、吹奏楽器の分野のアーティストであったと語られています。この前のページですか。このタンバリン、あなたのタンバリンと笛とは金で作られ、だから本当に神が作ってくださったもうすごい楽器だったと思うんですね。でこの言葉は、まあ、一応聖書ではタンバリンと笛というふうに訳されているんですけど、実際にどんな楽器だったかわからないんです。タンバリンは多分、まあ、打楽器だったろうと思うんです。でも私たちが持っているようなタンバリンかどうかわからない。そして笛というのは中がくり抜けられたという意味のヘブル語で、実際にどういう笛だったかもわからないんです。でも神は特別なその打楽器と吹奏楽器をこのサタン墜落する前にこの天使に与えて、そして神を賛美させたということは、このサタンが最高の多分賛美者であったのであろう。そのサタンが罪に陥って墜落した時にこの世に与えられたこのユバルという人を通して与えられた音楽っていうのはもう腐敗してしまった音楽ですから、私自身その音楽をするものとしてよくわかるんですね。ありとあらゆる音楽を私は演奏してきました。クラシックのジャンルの中でドデカフォニック音楽もしましたし、それから普通のクラシックオラトリオも歌いました、オペラも歌いました、フランス歌曲、ドイツ歌曲、スペイン歌曲、いろんなものをやってきました。でも神の霊から来ていない音楽、要するにインスピラチオン、ドイツ語でインスピラチオン、英語でインスピレーションと言いますけど、このインスピレ、神の霊からではないインスピレーションから生まれた音楽っていうのは神からのものではないんです。当然のことながら じゃあどこから来たのか、私たちは本当にそこらそのところをきちっと見分けていかないといけないと思います。神から、神の霊からでなければ、神ではない、やはりこの敵の霊から来たものだということを私たちは認識していく必要があると思います。すごくショッキングな内容かもしれませんけれども、どうぞ祈っててくださって、これからどのようにして歩むべきか判断していってください。神の御声に、今日神の声を聞いたら、あの時イスラエル人たちが心を固くなにしてしまったように、そのようにならないように、今日御声を聞いたら、今日本当に主に従う、そのように歩んで、そして神に喜ばれる礼拝賛美を捧げてほしい。どうしてか、その中にこそ神が栄光を表してくださるからです。その中にこそ私たちにあふれる本当に素晴らしい喜びと交わりが与えられるからです。その時に神の栄光が現れた時、神の聖霊にあふれた時、その姿を見て、ああここには神様がいると人々は必ず認めるはずです。偽物の音楽をしても人が集まるケースもあると思います。ロックとかは若い人たちが本当に喜ぶ音楽だけをこうして若者たちを教会に集めて、そして教会が大きくなるというケースも確かにあると思います。しかし果たしてそれが神様に喜ばれることなのかどうか、そしてそこに集った人たちが本当に霊的に成長していけるのかどうか、そしてそういう人たちっていうのは私たちの教会でもそのようにチャレンジしたことがあったのでよくわかるんですけれども、1年間ごめんなさい、私はそういう音楽をしてきて、5年間そういうパフォーマンス的な、賛美を導いてきて、5年間で20人の人が救われたんですけれども、その20人のうち20人が出てきました。10年かかって、それだけその人たちの信仰が教会に根付かなかったということなんですね。これは一例ですけど、必ずしもそうだとは限らないかもしれません。これは私たちの教会の例です。私自身がセキュラーの音楽の面でもいろいろな経験をし、そしてクリスチャン音楽の中でもラップまでやってきた人間なので、本当に その辺のところを通ってきたものです。もしお話したいこととか質問とかがありましたら、このセッションが終わった後はちょっと私たちは練習があるんですけれども、どこかで私が一人暇そうにしているようでしたらどうぞ質問してください。あるいは後ろの方に CD とそれから DVD と一緒にニュースレターがあります。その中にも賛美のことが書かれています。そのニュースレターの後ろにメールアドレスが書いています。1ヶ月後でも2ヶ月後でもいいです。メールで質問してくださいましたら、すぐにはお返事できないかもしれませんけれども、必ずお返事するようにしたいと思います。じゃあ本当に皆さんありがとうございました。ちょっと頭がぐちゃぐちゃになった部分もあるかもしれませんけれども、これから読み直して整理していっていただきたいなと思います。ではもう一曲、もう一曲というか賛美、主に賛美を捧げて終わらせていただきたいと思います。主の臨在の御前に、さっき1番歌いました。2番から2